今日は花の日、子供の日ということでですね、まあ特別な日といいましょうか。でもメッセージはね、まあ微妙に子供の日に関係があるかなという感じなんですけれども、特にそれに的を絞ってという感じではないかもしれません。久しぶりにですね、創世記を開きました。長い間ローマの信徒への手紙を読み続けてまいりましたけれども、先週で一応区切りをつけましたですね。それで今日は、この聖書の最初の書物である創世記の5章21節から24節までを読んでいただきました。人の名前が出てきましたね。エノクという人でした。もう一回短いですので21節から読んでみたいと思いますが、エノクは65歳になった時メトシャラを設けた。エノクはメトシャラが生まれた後300年神と共に歩み、息子や娘を設けた。エノクは365年生きた。エノクは神と共に歩み、神が取られたのでいなくなったというちょっと不思議なことが書かれています。まあ、この章5章の最初のところを見ますと、これはアダムの系図の書であるというふうに書かれています。アダムというのは、まあ、最初の人なんですね。ですから私たちの おじいさんのそれがずっと行ってアダムに行く一番最初の人、私たちだけではなくてもう何人であろうと全ての人の始祖、まあ、一番最初の人、その人の系図だということですから、ですからまあ私たちの系図でもあるわけです。その中にですね、このエノクという人が書かれているわけなんですけれども、まあ、私たちがどこから始まっているのかということを表してもいると思うんですね。その5章の一節、これはアダムの系図の書である、つまり私たちの系図の書でもあるわけですけれども、神は人を創造された日、神に似せてこれを作られ、男と女に創造された。創造の日に彼らを祝福されて人と名付けられたと、こう書かれています。ですから私もまた皆さんも、今日はおそらく一番年長の人は94歳、一番若い人はですね3ヶ月かな、ということになりますよね。随分この年月ということでは開きがありますけれども、そのお二人ももちろん全ての人はですね、神様に似せて作られたんだと、つまり尊いものとして作られたんだと、そして彼らを祝福されて人と名付けられたとありますから、私たちは誰一人としてですね、まあ確かに予定外だったけども、この年になって子供ができたっていう、そういうこともあるでしょうけれども、でも神様の目から見てですね、予定外であるとかそんなことももちろんないし、全ての人は祝福されて生まれてきたんだということが聖書に伝えられているわけです。このことも本当に語るべき大きな価値のあることだと思います。特にここ数日なんだかすごく痛ましいニュースを聞いたりしますと、私たちというのは一体どういうものとして生まれてくるのかということをもう一度誰もが考えなければならないんじゃないかと思うわけですけれども、今日はですね、その視点からではなくて、ちょっと別の視点からこのエノクという人に焦点を当てて、考えてみたいと思うんです。エノクという人はアダムから数えて 6代目の人です。まあ、アダムを含むとですね、まあ、7代目になるでしょうか。それでお父さんの名前がこの5章に書かれているんですけれども、イエレドという人なんですね。イエレドという人がエノクというふうに自分の子供に名前を付けた、そう書かれています。まあ、私たちは名前を付けるとき、子供に名前を付けるとき、何でもいいから付けちゃおうという人はいないと思うんですね。 何かこう思いを込めて、こんな人になってほしいなとか、あるいはこんな人生を送ってほしいなとかいうような願いを込めてね、名前をつけるものじゃないものだと思います。私の息子は信幸というんですね。信仰の信、信じるの信という字に紀貫之の幸というあのひらがなの絵みたいな字なんですけれども、それはやはりこう信仰を持って祝された人生を生きてほしいなという願いを込めて、つけた名前です。でもこれ最初に私が考えた名前じゃなくてね、実はあのペテロにあやかってね、ペテロはあの岩という意味でしょ。それで、信君は、信幸は長男でしたから、太郎ですよね。だから岩太郎って名前つけようかなと思った私のおじいさんも岩太郎っていうもんですからね、これそれも借りて、じゃあ岩太郎いいんじゃないかなと思ったけど、もう親戚中といいますかね、大反対、ブーイングに遭いまして諦めたんですよ。まあでも諦めてよかったですね。もし岩太郎って名前してたら、なんて入らない名前を俺につけたんだって怒られそうな感じがしますけれども、まあでも要はポイントは、なんかこう意味を込めてね、名前っていうものはつけるもんじゃないかなと思うんです。アメリカに行った時に、和子さん、それから久江さんという方いらっしゃいました。今も一国にもいますけどもね、同じ人じゃないんですけれども、それで、和子というのはチャイルドオブピースだと、平和の子という意味なんだと、久江さんというのはイターナルブレッシングだと、この永遠の恵みという意味なんだと、そういうふうに、まあ、説明したんですね。そしたらアメリカの人たちは、いや日本人というのは素晴らしい名前つけるんだねっていうふうに感心していました。まあそういうもんだなというふうに思うわけですが、じゃあこのイエレドはどんな名前、意味を持った名前になったんだろうかということですね。またエノクという名前はどういう意味だったんだろうか、その子のメトシェラというのはどういう意味だったんだろうかということなんですけれども、まずイエレドというこのエノクのお父さんの名前の意味は奴隷っていう意味なんです。あんまり子供に奴隷ちゃんとつけないでしょ。まあ親がつけたのかな、それともこれは実は本人がですね、自分のことをいろいろ思ってつけた名前なのかな、ちょっと自虐的につけた名前なのかなと、まあ思い巡らすことができるわけですけれども、まあもし親がつけたとしたらね、どういう意味なんでしょうか。いや私はこの子が生まれたんで、もうこう縛られてしまう、奴隷のようなものになってしまうということで奴隷ちゃんとつけたんでしょうかね。まあでも当時子供が生まれるっていうことは、まあ今ももちろんそうなんですけれども、もう特別な意味でですね、こう祝福だったんですよね。子供が授かるということは本当に大きな大きな祝福だったんです。まあいろいろなこの何て言うんでしょうかね、家であるとかそういうこともあって、祝福だということもあるでしょうけれども、でも単純に考えても今のように、まあ生まれてすぐに亡くなってしまうお子さんはいらっしゃいますけれども、いるけれども、少なくとも日本においてではですね、そんなに数は多くないですよね。生まれたはいいけれども、ここ数日生き延びてくれるだろうかっていう恐れを持って子供を産むとか、生まれた子を見つめるという親は、まあそんなにいないんじゃないかと思いますが、当時はまあそれの方が普通といえば普通だったんですね。子供が無事に生まれない、無事に生まれないどころか、そのために母体もなくなってしまうというような、まあ、命がけというようなことでしたから、もう本当にこの子供が無事に生まれたということは恵みだったわけです。大きな祝福だったわけです。ですからそのような大きな祝福を持って、ね、そういう体験として子供が生まれたその子に、イエレド、奴隷という名前をつけるということはちょっと考えにくいなと思うんです。そうするとどうなんだろうか、このイエレドっていうのは、もしかしたら自分で自分のことをね、なんかこう、自分を呪うような意味でちょっと自虐的につけた名前なんだろうか。いや自分は不幸で、もう奴隷みたいなもんだ、 というふうなね、そういう思いで自分のことをこれからイエレドと呼んでくれなんていうふうに言ったんだろうか、あるいはもうちょっとこう深いと言いましょうか、自分の心の中を内省してですね、いや自分はこう囚われているなと、たくさんのものを持つとか一人目置かれるとか、まあ、今日の霊奏にもちょっとそういうことを書きましたけれども、みんな私たちはそういう思いを持っているわけですけれども、そのことにまあ敏感だったと言いましょうかね、まあ、本当に自分は囚われているなというようなことに気がついて、ああ自分は奴隷のようだ、不自由だということで自分をイエレドというふうに呼ぶようにしたのか、まあそれは想像の域を超えないわけですけれども、いずれにしてももういずれにしてもこのイエレドさんはそんなに楽しい人生じゃなかったのかもしれないなというふうに想像したりするわけです。そんな彼に子供が生まれたんですね。彼のおじいさんは70歳の時にこのイエレドを産みました。ごめんなさい、70歳の時におじいさんは子供を産みました。それで自分のお父さんは65歳の時に子供をできたということなんです。でもイエレドは162歳の時に子供を設けたということなんですね。いやそんなバカなというふうに思われるかもしれませんけれども、そのこの科学的にどうだとかっていうことはちょっと脇に置いておいてください。とにかく70歳でもなく65歳でもなく162歳で子を授かった、ずいぶん年を取ってから子を産んだっていう、そういうことなんです。この辺にもですね、もしかしたら子供を育てるということに対してちょっとこうね不安があったり、子供をまあ子供を持つという言い方は変な言い方ですけれども、まあこうなんて言うんでしょう、ちょっと他に表現の仕方はちょっと今思い浮かばないので申し訳ないんですが、子供を持つということをためらうようなそういう事情があったのかもしれないなというふうに感じたりするんですね。そして162歳で子供が生まれて、その子をエノクというふうに名付けました。このエノクという名前も意味を持っています。イエレドという名前の持っているその響きとはまるっきり逆の響きです。新しい家を開く、開拓の拓ですね、新しい家を開くというそういう意味なんです。まあ、今日はねこの名前からいろいろ想像するしかないと言いましょうか、想像を通して神様に聞きたいと思うんですが、このエノクという名前をつけた時にお父さんは自分とは違う、自分はイエレドでも自分とは違う生き方を切り開いてほしい、そういうような願いを込めてエノクというふうに名前をつけたんじゃないかと思うんです。そしてそのエノクは65歳で子を授かります。そしてその子を今度はメトシェラというふうに名付けます。メトシェラというのは槍の人という意味です。こう戦いの武器の槍ですね。エノクはメトシェラの下で育ちました。ごめんなさい、このエアルドの下で育ちました。お父さんのそういうなんていうかこう人生観というか、生きることに対するこう姿勢というか、そういうものを見るともなく、まあ必然的に見て育ったわけですね。少なからず影響も受けたかもしれません。なんかこう否定的なそういう雰囲気をですね、お父さんから受けて育ったかもしれません。でも自分の名前はエノクである、新しい家を開くというそういう意味だと、なんかそこになんかこうですね、ちぐはぐを感じるというか、矛盾を感じるというか、そして自分はもしかしたら自分の名前に負けているかな、新しい家を開いていく、それにはちょっとそぐわないような思いが自分の中にあったり、そぐわないような人生を歩んでいるかなというふうに感じていたかもしれません。あるいは逆に、いや自分の名前は新しい家を開くという名前であると、そう私は力強く生きているのだと思っていたかもしれません。いずれにしてもですね、彼が子供に槍の人という 名前をつけた。もし今申し上げました前半の方、ちょっと私は自分の名前に負けているなということであったとしたならば、いや自分の子供こそは今度は強い人として生きてほしいという願いを込めたでありましょうし、もしもまた逆に2番目に申し上げましたように、自分は家を開くものだ、そのように生きているんだというふうな思いがあったならば、それをさらに発展していってほしいと願って、槍の人というふうに名前をつけたんじゃないかと思うんです。強い人になってほしい、勝つ人になってほしい、そういうイメージを持った名前ですよね。その後を読みますと、聖書はね、この子供を授かる、メトシラを産むということがエノクの人生にですね、大きな変化をもたらしたということを伝えています。22節でした。エノクはメトシェラが生まれた後、300年神と共に歩み、息子や娘を設けたとあります。メトシェラが生まれた後に神と共に歩んだ、そう書かれているんです。ですからそれまでは別に神と共に歩んでなかったということを言っているわけですね。もちろん神様のことを知ってたでしょう。おじいさんからお父さんから、まあ、アダムからね、先祖代々と言いましょうか、ずっとこの星を見てごらん、あれはね神様が作ったんだよ、私たちの体これはね神様からが作ったんだよということをですね、ずっと聞いてきたに違いありません。そしてまた神様を信じていたかもしれません。そうだ、そういう神様がおられるんだというふうにですね、彼は信じていたかもしれませんけれども、でもそれまでは知っていたかもしれないけれども、信じていたかもしれないけれども、神と共に歩むことはしていなかったということなんですね。神様と共に歩むようになったのは子供を授かった、これが契機となった。まあね、本当に神様を信じますとか、神様をこう知っているということとですね、それと神様と共に歩む、神様を人生の真ん中に置いて歩むということとは、これは随分違う大きな開きのあることであるわけなんですね。何があったんだろうか、これまた聖書は沈黙していません。実はこういうことがあって、だからエノクはそれから神様と共に歩むようになったのだよというふうに語ってはいないんです。神様は私たちにいろいろ想像して読み解いてごらんなさいというふうにおっしゃっているかのようです。すでにエノクや彼のお父さんの名前からいろいろ思い巡らしてきたわけですけれども、メトシェラが生まれたということと、エノクの人生に変化が起こった、エノクが神様と共に歩み出したということにどんな関係があるんだろうか。先ほど申しましたように、メトシェラという名前の意味は槍の人という意味です。明らかにエノクは人生の勝者になってほしい、強いものになってほしい、人にこうね見上げられるような、そういうものになってほしい、それが人生の成功というものであり、それが幸せなんだ、そういうような思いでこの子に名前をつけたんでしょうけれども、でもある時エノクはそれがなんか船舶な薄っぺらい考えなんだということに気づいたんじゃないだろうか。私が強く生きていくんだ、私は強いものなんだと、生きるのは主と共に歩むんじゃなくて主の前を歩むと言ってもいいような生き方ですよね。私が主人です、私が私の力によって私の思うままに生きていくのです。まさに槍がまっすぐ飛んでいくように、私はもうあそこと決めたらば、そこにまっすぐ自分の力で飛んでいくんです。そして必ずその獲物を仕留めるんです。私が欲しいと思っているものを必ず手に入れるんです。そういうような意味を持つ言葉と言えるでしょうけれども、そしてだからそのような生き方をするならば、だから神様、あなたは私の人生に頼んだ時以外は出てこないでください、困った時だけお願いしますんで、その時はよろしくお願いします、 でも私の人生にこうしなさい、こちらに行きなさいとか、そういうことは言わないでください、そういうような歩みを良しとして名前をつけたんでしょうし、またもしかしたらメトシェラはそのように生きたかもしれません。でもどうだったんでしょうか。そのように生きることによって、もしかしたらメトシェラは確かにいろいろなものを手に入れたかもしれないけれども、愛される人ではなくなってしまった、我が子は自分が思っている幸せをというふうに、まあ、それを手に入れた、あるいは入れかかっているかもしれないけれども、私が気がつかなかった人々との絆とか調和とか愛し合うこととか、そういうことに疎い人になってしまったのかもしれません。まあ、いずれにしても何が起こったのか想像するしかないわけですけれども、この子供が生まれて、そして子供を育てるということが契機になった、そういうことなんですね。そういう中で神様とエノクは本当の意味で出会ったと。ただ名前を聞いたことがあるとか、ただ聖書の何章何節に何て書いてあるとか、そういうような知識として持っていた、そういうものではなくて、もう本当にですね、いや神様は素晴らしい方なんだ、私は神様と共に歩みたいという、そういう変化が彼の中に生まれたということなんです。そしてエノクは神と共に歩み続けました。300年と書いてありますけれども、これも文字通りに取る取らないはもう別にしておいてください。とにかく長い間、それからの長い人生を彼はですね、この神様と共に歩んだということなんですね。65歳で子供が生まれました。まあ彼の心の変化が生まれるまで何年経ったか分かりませんけれども、もしすぐであれば365歳でいなくなったということですね。まあ、いずれにせよ彼は神に取られていなくなったと24節にあるんですね。どういうことなんだろうか。まあ、私はね、個人的に知性によって理解できることではありませんけれども、そういうことが実際にあったんだろうなと。でなければね、普通のことだったら記録しないよなと。でもと思うようなことだから、このことが聖書に記録されているんだろうな。つまり私は、彼は肉体的な死を見ないで神のもとに行ったんだろうなというふうに想像します。でもそれとともにですね、やっぱりここには象徴的な意味がありますよね。神と共に歩み続け、神が取られたのでいなくなった。神と共に歩むことによって、もう彼は死を超えたということです。死を超えたということです。死っていうのは、まあ昨日は実は私の祖母の納骨だったんですけれども、49日目なんですか、意外ときっちりやるんだなと思いましたけども、49日がなので、まあ納骨しますということだったんですね。まあこのおばあさん死にました。長生きでした。107歳まで生きました。それも死でも、そういう肉体的な死ばかりじゃなくて、なんかこう精神的にすごく荒廃してしまうとか、すごくこう希望を失ってしまう、絶望する、そういうこともなんかこう死に非常に近いと言いましょうか。生きる屍という言葉もあるぐらいですから、確かに生き物としては、生物としては生きているんだけれども、でも生きていない、そういうようなことってありますよね。そのような意味での死を彼は、エノクは超えたということを言っているんじゃないだろうか。そのような意味での死、つまり絶望であるとか、いろんなこと出来事がある、そういう中でがっかりしてしまう、だんだんこの心も病んできてしまう、まあそういうことは私たち誰でもですね、起こりうることなわけですけれども、それを神と共に歩むことによって彼は乗り越えたんだということを言っているんじゃないだろうか。そう思うんです。そうすると神様と共に生きるというのにはすごい力があるんだなと思わされますね。私たちを支えるすごい力があるんだなというふうに思います。そしてまた同時に、まあ、私などは、いや十分に神様と共に生きていないなとも思わされます。 すぐに落ち込んだりしますからね。でも私にもまた皆さんにもそういうもう死を超えた歩み、この絶望であるとか、まあそういう状況はあるでしょう。でそして、絶望するかもしれない。でもそこでもう潰れてしまわない、そういう死を超えた人生を歩むという、そういう道が私たちの前には開かれうるのだということを思わされます。エノクはこの家を開くというような意味だ、名前の意味だったけれども、家どころではない自分自身の存在というものの道を開いた。どういうことによって？神と共に歩むことによって。そんなことをこの聖句は語りかけているのではないかと思うんです。新約聖書の時代に生きる私たちは、神様と共に歩むということがなかなかできないなという、そういう弱さを持つ自分を知っていますが、その私たちのところに神様の方がご自分で来てくださり、神様の方で私たちと共に歩んでくださるという言葉を聞いているんですね。エノクは子供を設けて300年の間神と共に歩んだ。まあ、もちろんこの新約の時代、私たちが今生きている、まあ、クリスチャンとしての言葉としても神と共に歩むという言い方しますけれども、でもそれと同時にと言いましょうか、いや神と共に歩むんだけれども、神が私と共に歩んでくださっているんだっていう、このことも私たちは聞いているわけです。このことも私たちは知っているわけです。いや旧約聖書の時代は違うと今そういうふうに捉えられたかもしれませんけれども、でも旧約聖書の時代に生きた人たちもやがてインマヌエルなる神様が来ると伝えられていたわけですね。そしてその希望のうちに生きていたわけです。そしてその予言の実現、マタイによる福音書の1章23節が伝えています。旧約聖書の時代に約束されていたそのことはこのように実現したよと、そこにはマタイによる福音書の1章の23節、見よ乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。これは引用なわけですけれども、旧約聖書からの、この名は神は我々と共におられるという意味である。イエス様が生まれるということをですね、告げられた時にですね、天使は旧約聖書にこう書いてあるではないか、身を乙女が身をもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、その名は神は我々と共におられるという意味である。そしてそのことがイエス・キリストの誕生によって実現するのだということを告げられたわけです。インマヌエルというのは、いつも私たちと一緒にいてくださる、いつも私たちと共に歩んでくださる神という、そういう意味です。そしていつも派遣の言葉として読む言葉ですけれども、マタイによる福音書の28章20節にはこう書かれていました。イエス様がこうおっしゃったんですね。私は世の終わりまで、何ですか、いつもあなた方と共にいる、そういうふうにおっしゃいました。そして天に帰られ、そして今聖霊なる神様として私たちの心の中に住んでくださっています。世の終わりまで一緒にいてくださる、つまりどんな時にも一緒にいてくださる、絶望の時にも一緒にいてくださる、厳しい時にも一緒にいてくださる、だからあなたはもう死に打ち勝っている、そのようにおっしゃっていると聞くことができます。このイエス・キリスト、この私たちの主を見上げて、エノクのように主と共に歩む、そしてまた主が共に歩んでくださっている、この恵みを感謝しながら今日のメッセージを閉じたいと思います。一言お祈りをさせていただきます。